お祈りをいたします。全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びをもって主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。天のお父様、皆をあがめます。こうして神様、私たち主を礼拝させていただいています。お一人お一人、神様どうぞ主をあなたの御言葉によって養ってくださるようにとお祈りをいたします。私の羊を飼いなさい、私の羊を養いなさいと繰り返し神様命じておられる主イエス様の御心が、今日この時もこの場所でなりますように、イエス様、あなたの聖書の御言葉から、神様、私たちの魂になくてはならない栄養をあなたが私たちに与えてくださり、その御言葉を受けて私たちがどうぞ主を信仰に、そして栄光から栄光へと成長していくことができるように、イエス様どうぞあなたが不思議に働いてくださることをよろしくお願いをいたします。神様どうぞ主をこの場所において、また時を同じくして礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、主イエス様からの豊かな守りがありますようにとお祈りをお捧げいたします。奉仕者一人一人もあなたが祝福していてください。感謝をし、イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。今日から前列でお座りになっていただいて礼拝を捧げることができるようになりましたので、私たちがまず最初にハレルヤと主を褒めたたえたいと思います。もしよければ皆さん、初めてだなという方もいるかもしれませんが、教会で両手を挙げてね、これでもいいですけど、できれば手を木のように手を挙げてハレルヤと皆さんで言いましょう。ハレルヤ、アメン。感謝します。主を褒めたたえます。私たちの神様は唯一まことの神、お一人で三一の神、父子聖霊なる神様、この方の他に救われるべき名は私たち持っていません。人間には救われるべき名はありません。イエス様だけが私たちの救い主であられます。アメン。今日こうして杉越の生贄のところからのメッセージをさせていただく朝でありますけど、次週もし主の御心であれば、その杉越の生贄となられたイエス様が城壁の外で十字架にかかられて追われた、その主の恥ずかしめを語らせていただきたいと願っています。そこへとつながっていく今日は主の杉越の生贄の箇所であります。21節お読みいただきました。もう一回お読みします。それからモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び、彼らに言った。さあ、羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして杉越の生贄をほふりなさい。ヒソプの束を一つ取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと二本の門柱に塗りつけなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならないと御言葉が語っています。この出来事の元になっている歴史があって、でエジプトにイスラエルの民がこうして増え広がっていき、そしてヨセフのことを知らない王様が立って、そしてエジプトの奴隷となって苦しんでいたイスラエルの民というのがこの出エジプト記に登場してきます。で最初は70人から、75と5人加えて書かれている使徒の働きですが、そこからエジプトに下っていって、そこで増え広がり一つの民族となった。で その事柄をすべて用意したヨセフがいたんですけれども、ヨセフのことを知らない別の民族の王様だという人もいます。エジプトの王となったファラオとなったその後で、このイスラエルの民をエジプト人と違うからということで安い労働力として使っていったわけであります。やがてこの苦しみが増していって、イスラエルの民が神様に向かって苦しみの声を上げ叫ぶ。そうしますと神様がその悲しみの叫びを聞いて、そして神様がこのイスラエルの民をエジプトから脱出させ救い出そうとします。それが出エジプトですけれども、その神様が使命をモーセに与えて、その出エジプトの出来事を起こそうとされる。そのモーセが立ち上がり、イスラエルの民をエジプトから連れ出そうとしますけれども、しかしどれだけ説得しても、これだけせっかくエジプトにある安価な労働力をエジプトと、そしてエジプトの王ファラオは決して手放そうとしないのでした。で、9回災いがエジプトに下るんですけれども、それでもファラオはイスラエルを解放しようとはいたしません。ずっと握りしめたその手を、力を緩めることをしないわけであります。でも最後の最後、第10番目の災いでついにファラオはイスラエルのためにエジプトを出てもよいと出国の許可を出します。それは第10の災いとして、すべてのエジプトの家に起きた大事件がそのきっかけ理由でありました。一方イスラエルの家にはというと、その日その災いから救い出され、そして死が訪れるわけですけれども、その死から助かる方法として裁きが過ぎ越していくための道が備えられていたわけであります。エジプトにはモーセからこのことがもうずっと警告されていたわけですけれども、エジプトはその災いの威力を信じず、結局裁きを受けることとなってしまいました。第10の災いの翌朝、裁きの翌朝、エジプトの前科は泣き声と叫び声で目を覚まします。エジプト人のすべての家の長子が場所を問わず、王宮であっても牢獄の中でも、あるいは家畜小屋の家畜たちの中でも、すべて長子と呼ばれるものが冷たくなってしまっていたからであります。そしてファラオはついにこのことをきっかけに、イスラエルをその手から離し、エジプト脱出の許可を出すこととなったわけであります。今日の箇所はその第10の災いをどのようにイスラエルの民が免れたのか、それを救いの技と今日呼びますが、その救いの技が今の私たちの永遠の救いの雛形であるということをお話をいたします。この第10の災いから逃れたイスラエルの救いが私たちの永遠の救いの雛形であるということをお話をいたします。エジプト全土を襲った第10の災い、そしてイスラエルの家には救いがあって命が守られた。これが今日の私たちの、今の私たちとどのような関係があるか。エジプトというのはイスラエルを閉じ込めて支配した国でありました。 脱出をしたいとモーセが何度も何度もファラオに話しかけても聞く耳を持たない。災いが起こるたびに、まあいいよ、じゃあいいよ、行ってもよろしいと言ってもやっぱり心をもう一度かたくなにして取り下げてきた、そのような事柄が災いの中にありましたけれども、そんなふうにしてイスラエルを閉じ込めて支配し、たまに配給する、そんな多くなかったと思います。わずかなご馳走や、あるいは楽しみがあったと思います。ゲームがあったかもしれない、あるいはパンとサーカスではありませんが、そうした配給とちょっとした催し物があったり、コロシアムでいろいろなゲームやサーカスを用意して人々を楽しませた帝国がありましたけれども、そうした楽しみをエジプトはイスラエルのために用意していたかもしれません。野球や映画、コンサート、いろいろと楽しいな。エジプトの奴隷生活は確かにイスラエルらしさっていうのを私たちから奪うけれども、自分らしさっていうのを奪う、そして非常につらい生活が強いられ、人として見られないことがあるけれども、まあそれでもニンニクや玉ねぎやニラやスパイスや香辛料や肉が振る舞われるしな、こんな楽しみが時々あるしな、そんなに悪いものじゃないかもしれないなと思わされるのであります。テレビをつけるとグルメの番組で、口に入ってないのになんだか食べたような気持ちになって楽しいなと、そんなふうにしてエジプトにとどまらせることがエジプトのファラオの考えでありました。そして神の民は結局神礼拝をすることができないまま、イスラエルは自分らしく生きることができず、つまり神の民らしく生きることができず、エジプトの人々にファラオに仕え続ける、その奴隷状態から離れることができなかったのであります。そのエジプトに対しイスラエルの神は死と悲しみの災いで目を覚まそうとします。9回もそれを繰り返してなお心を固くなにするファラオ、そして最後10の災いとして与えられる死の裁きと災い、これがエジプト全土を襲おうとしていたわけであります。でもイスラエルにはその死の裁きと災いを免れるために用意されていた儀式がありました。でこれを行えば、この、これを信じて行えば決してその死の災いに遭うことがないと、イスラエルの民に配られたその情報は、殺された羊、流される血、玄関に塗られる羊の血、その血を見て過ぎ越していく御使いたち、それを前に食する種なしパンと苦菜の食事だったのであります。これが今日の私たちクリスチャンとこれから救われる方々のことを指さし、そしてその私たちを取り囲む世界を表していることを少しお話をしていきます。旧約聖書でこうして例として持ち上げられたエジプトですけれども、今で言うところの神に逆らって立つ世のことを表しています。霊的暗闇の支配、神様を信じないすべての世界とそのシステムのことを表しています。そして救われるイスラエルはメシアであるイエス様を信じて救われる神の民のことを表しています。イエス様を救い主として受け入れた私たちは当然そうであります。裁きを受けて悲しむエジプトの民とウイゴたちは イエス様を信じなかった人々につながっています。キリストを信じなかった人々は御使いの裁きがエジプトを襲ったように一度死ぬことと死後に裁きを受けることとが定まっているとヘブル書の9章に書かれているようにそれが定まっているわけであります。そして誰かが死ななければならないその決定的な裁きの中で長子たちの身代わりとしてその死の身代わりとなって代わりに死ぬ羊はイエス様を表しています。そして身代わりにと言って流された血は十字架上で流されたイエス・キリストの血を表しています。そして杉越の家の中にいる人々それが私たちキリスト信仰の中にいる人々であります。死の御使いがエジプト全土を漏れなく駆け巡っていったように私たち人間にも漏れなくいつか死とそして裁きの後に起こる第二の死が駆け巡って訪れるわけであります。そんなふうには思えないっていう方もいるかもしれませんがそれはやがてです。やがて将来訪れる主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせておられるのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなくすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとペテロの手紙第2の3章9節に書かれている通り主はすべての人の悔い改めすべての人が救われて真理を知るようになることを願って望んで裁きをこうしてとどめておられるわけです。しかし逃れることはできませんし見逃されることはありません。今でなくてもしかしいつか必ず起こることそれが神の裁きであります。それをもうこの2000年教会の牧師たちは講壇の上から何度も何度も警告しそしてその裁きを免れるために福音と呼ばれる杉越の道を伝えてきたのであります。そして私たちはその御救いを信じて生きていることができました。神様から選ばれた人だからであります。あなたが自分の能力や自分の素晴らしさや立派さでキリストを選んだのではなく私たちが主を選んだのでなく主が私たちのことを選びそしてあなたがこの吸い腰の道救いの生贄なるイエス様を信じ受け入れることができるように主がしてくださったのであります。正しい時に正しい人に合わせ正しい道に導きそれをあなたが最初は手を振り払っていたかもしれませんけれどもいつかある日目を覚まして我に返りそして私は主イエス・キリストの救いを身にいただかなければならない罪人であると認めそして悔い改めて福音を信じそしてイエス・キリストを信じるキリスト者に変えられたのであります。それはあなたの行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 主があなたを地のもといが定まる前からキリストイエスにあって選び、そしてあなたが信じることができるようにあなたのことを救い出してくださった主の恵みの手があなたの上にあったのであります。走ることができないと言ったロトの手を引っ張ったあの御使いのような恵みの救いの手があなたの人生にあったからであります。よかったよかった。信じる者は、キリストを信じようと思う者は、その死から裁きから救い出される方法を知ろうとするわけであります。どうすれば救われることができますかと。その答えは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるであります。そのように今この時代も福音と呼ばれるキリストの教えを聞いて、そしてそれを信じるならば死と裁きを免れることができるのであります。この裁きにおいては死がすべての家になくてはならなかったとお伝えをしていましたけれども、しかしイスラエルの家々だけは死が起こらなかった。それと同じことがあなたにも起こります。第二の死は起こりませんし、永遠の滅びはあなたにはありません。なぜなら御子イエス・キリストがあなたのために十字架にかかられ、その血を流され、そしてあなたがそれを信じることによってその血があなたに注がれたからであります。このイスラエルの家は羊をほふって殺し、その血を門の柱2本と鴨居に塗って、そして死の御使いに見せていたから死が起こらなかったのであります。すべての家に死がなくてはならないけれども、この家ではすでに死が起こりましたと表していたのがあの鴨居と門中の地であります。ウイゴの代わりに、調子の身代わりに、傷のない羊が死にましたと血を塗りつけていったのであります。裁きの御使いはチェックリストを持って走ったりはしなかったでありましょうけれども、でも分かりやすく例えるならば、一つ一つの家のチェックをしていったわけでありましょう。しかしイスラエルの家一つ一つ巡っていくうちに、ここにもすでに死が訪れた、ここにもすでに死が訪れた、裁きの死はここに終わっている、終わっている、完了した完了した完了したとチェックを打っていったことでありましょう。主は十字架の上であなたに向かって何と言ってくださったでしょうか。それは主はあなたとその裁きに向かって完了したと言ってくださっているのであります。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から救い出されたの、贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのですと、第一ペテロ一章十八節の御言葉であります。新約聖書でバプテスマのヨハネという人がいて、そのバプテスマのヨハネという人がイエス様を見たときに、彼はイエス様のことを、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼びました。イエス様は私たちのその裁きと第二の死を取り除き、永遠の命を与えるために世の罪を取り除く神の子羊として、子羊として死なれたのであります。それは今日開いている十二章の五節にあります。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならないと書かれている通り、傷のないオスの羊として罪なく生まれ、罪なく生きてくださった神の御子イエス・キリストを表しているところであります。傷のないように育てた羊、本当に傷がないか調べてからほふったことでありますが、 それと同じようにイエス様もピラトの前で裁判を受けて調べられました。そしてピラトの下した判決はこの人には罪はないであったのであります。しかしイエス様は十字架にかかられ刑罰をお受けになりました。それは私とあなたの罪を身代わりに負って、そして刑罰をお受けになってほふられたのであります。十二章六節には、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの改宗の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その地を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。そしてそのよその肉を食べると書かれています。このイスラエルの改宗集会全体は夕暮れにそれをほふりと書かれている。この夕暮れという言葉は旧約聖書では夕暮れとは書かれていなくて、とは書かれてないんです。バイン・ハ・アルバインと書かれていて、意味はっていうと複数の夕暮れの間という言葉です。二つの夕暮れの間、夕方の間ですね。その間は日が傾き始めるその時間、一つの夕方と、そして日が沈んでしまう時間、もう一つの夕方の間の時間ということです。日本語の聖書では夕暮れと訳しましたけど、これは午後3時を表す言葉になります。新約聖書にその時すでに12時ごろになっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られたと、ルカの23章に書かれていますが、御子イエス・キリストが十字架で死なれたのは、杉越の羊がほふられた時刻、バイン・ハ・アルバイム、午後3時ちょうどだったのであります。イスラエルをこの死の裁きから救った子羊と、そしてその血は2000年前に私たちを死の裁きから救うために来られた神の子イエス・キリストを表すための雛形でありました。雛形というのは余計とか模型とかプロトタイプとか影だとかっていうふうにして言い換えることがあります。プロトタイプの話は壮年会の時に何度もお話をしています。スポーツカーを作る時にデザイナーがそのスポーツカーなりスーパーカーなりをデザインして紙に書き出して、そしてそれをもとに粘土でプロトタイプを作るんで、その粘土はいい加減な作り方ではなくて、粘土を切り出して作っていくんですが、しかし設計図そのもの全く同じ、そして色まで塗って、そしてタイヤもタイヤらしく見えるように作り、見たところ全くその完成したスポーツカーのように見えるものを作ります。これがプロトタイプです。それを見るとため息が出ます。ものすごく綺麗で美しいからです。すごいなと思います。でも乗って運転することはできません、粘土ですから。しかしその隣にその模型をもとにして作った本当の完成形のスポーツカーが隣にエンジンを震わせながら止まったとしましょうか。そうしましたら模型はただの模型へと変わっていってしまいます。乗ることも走ることも高速道路を走らせることもできないからであります。それでその模型はプロトタイプと呼ばれます。本物ではないからであります。2000年前私たちのために流されたイエス・キリスト、 の地、これが本物であって、そしてこのさらに1500年前ですね、3500年前に流されたその杉越の生贄の羊の血は、それはやがて来るキリストのプロトタイプだったのであります。模型だった、余計だった、ひな形だった、影であったのであります。洞窟、あなたが歩いていたら洞窟がありましたと。そしたら洞窟がちょっと光っている。おや、なんだあの洞窟はと思って近寄ってみると、どうやら洞窟の一番奥に誰かがいて、誰かがいて焚き火が焚かれているっていうことに気がつくわけであります。誰にしましょうか。分かりやすいのがいいですが、でも人の名前をここで挙げるのは失礼かもしれないので、じゃあ私にしましょうか。で、古田がいるな。洞窟の一番奥には古田がいて焚き火を焚いている。その焚き火の光に映されて、洞窟の奥にいる古田の人の影が壁に映し出されているとしましょう。皆さんが洞窟に入りきらなくても、その洞窟の壁に映るその動きなんかを見て、ああ、あの変な踊りは古田の踊りだと皆さんが気づく。あれは古田だなと影を見て思うわけであります。影を見たら大体その本体の姿は伝わるけれども、しかしその洞窟から、じゃあその本人が出てきたとしましょうか。そうしましたらもう影の存在はどうでもよくなってしまうことでありましょう。コロサイ人への手紙2章17節には、これらは来るべきものの影であって、本体はキリストにありますと書かれている御言葉のように、イスラエルを救うために血を流したあの羊を影として映しておられたイエス様は、あなたへの裁きが過ぎ越すために十字架の上で血を流されました。本体はこれだと言いながらであります。その十字架の過ぎ越しと復活されたイエス様を信じ神として受け入れるならば、血だらけの十字架はあなたの門柱と鴨居となり、血のついたその入り口となるのであります。死後の裁きは銀や金や賞状や人の賞賛やトロフィーなどを見て過ぎ越していくのではなくて、信仰を持つことによってあなたの心についたキリストの血を見て過ぎ越していくのであります。イスラエルの民は羊の血をはっきりとヒソプを使って門の柱とそれらをつなぐ門の横木に塗った後、家の中に入り、そこでパンを食べ、そして羊の肉を食しました。そして本体が出てくる。イエス様は最後の晩餐においてそのパンを裂き言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それで私たちはイスラエルの民がほふった羊を食し家の中にとどまったように、巫女の裂かれた体をパンとして食すのであります。信仰という家の中でそれを行う。エジプトを行き巡った死の御使いの裁きは、後に御神ご自身の裁きとして全ての人に用意されています。しかしもしあなたが、私は裁かれて当然の罪人であると自分の罪を認め、ローマ一章に書かれているように、それに反対して、それで反対する人たちに心から賛同したりすることをしないで、罪を悔い改めてイエス・キリストの十字架の血が自分の罪のためであったと信じ、そしてこれが私の救いの道だと受け入れ、血を心に受けて御子の体を食しキリスト信仰にとどまるならば、神の裁きはあなたを過ぎ越すので あります。繰り返し申し上げますが、この裁きにおける家とはキリスト信仰です。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。モーセはイスラエルの民にそう呼びかけました。やがて来る永遠の朝まで誰も家の戸口から外に出てはなりません。キリストを信じれば裁きを免れると信じて、そのキリスト信仰から出ないことであります。門中を血で赤く染めた後で、死の御使いが駆け巡っているその夜、家の外に出ていく姿を想像してみてください。クリスチャン、あなたには信仰という家があなたに用意されています。その信仰を育て養う教会があなたには与えられています。その十字架と復活を信じる信仰の中にあなたがとどまるならば、流されたイエス・キリストの血があなたをかくまってくれるので、裁きはあなたに届きません。かつてあなたがエジプトでどんなひどい人間であったとしても、あるいはあなたが神の民としてどんなひどい罪を犯したことがあったとしても、その罪を神の前に祈って言い表し、悔いて改めてイエス様の救いを大胆に信じるのであります。兄弟姉妹、イエス様の救いを誰も真似できないぐらい大胆に信じるのであります。主は私を救ったと、私は神に救われたと、キリストの十字架の血潮は中途半端な血じゃないと、私の行いを混ぜなければその血は私を救う力がないなんて思わないで、本当にこの血が私を救ったと確信していくのであります。キリストは神の子羊だと、御子イエス・キリストの血が私を守ってくださると信じて生きていくのであります。子羊おば褒めたたうるです。
子羊おば褒めたたうる、絶えない、
もういや、本当に主イエス・キリストをあなたのために血を流してくれた子羊として信じ受け入れ、その血を心に塗って生きていくことです。信仰の中にとどまり、私はキリスト者だと、私はキリスト者だと生きていくのであります。世の風向きが変わっても、私はキリスト者だとその家の中にとどまるのであります。私たちはトロフィーや賞状や所持品や所持金や口座の残高や人の褒め言葉や人気や、あるいはあなたが人を育てたから、その成し遂げたレガシーによって裁きを過ぎ越すのではありません。聖書知識の量で過ぎ越すのでもありません。27節、主はエジプトの
主がエジプトを撃たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らを家を過ぎ越して私たちの家を救ってくださったのだと書かれていますが、主はその血を見て私たちのところを過ぎ越してくださいます。キリストの血によって主は世の中にいたクリスチャンの家を過ぎ越し、私たち教会を救ってくださるのであります。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。今日あなたは私たち市場教会にこの裁きの杉越の生贄であるイエス・キリストの流された血と、そしてそれによる私たちの救いを淡々と語るように示してくださったので、そのように語りました。私たちはこの福音の事実を知らなくてはなりませんし、信じなくてはなりません。主よ、どうかイエス様、あなたが私たちを救ってくださったことを今日も心に留め、クリスチャンとして今週を生きていくことができるように聖霊を私たちを助けてください。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げる主イエス・キリストを信じます。私たちは裁きを待つ拘置所に座っていて人生を送っていたようなものです。その中は楽しくいろいろな喜びもありましたけれども、しかしながらその拘置所の扉はキリストによって開かれ、釈放が告げられました。私たちはキリストを信じてそこから出て信仰の家に入り救われたものであります。どうか主よ、ここにおられるお一人お一人がその恵みを味わって生きていくことができますように、それと合わせてどうかこれから御子イエス・キリストを信じる方、どうぞ主よ、その扉は開いていることを、出口も開いていれば、出エジプトの出口も開いていれば、キリストを信じる入り口も狭き小さき門で、見つけるものが稀である門をそれらの方が見つけておられますので、どうぞ主よ、そこから入り悔い改めてイエス・キリストを信じて救われることができますように祈ります。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。